問事項は大きくは3点でございますが、要旨として何点か挙げておりますので、順次質問をいたします。質問の第1項は、地方への移住誘致の自治体連携について、2項は、医療、観光、車窓の景観整備について、3項は、天心本舗株の閉店と従業員解雇の廃校及び事業の継承について、継続についての3点でございますので、よろしくお願いをいたします。まず第1項は、地方への移住誘致の自治体の連携についてでございますが、最近都市部から都市から地方への流れに新型コロナの収束後どう暮らすかについて検討されておりますが、新型コロナウイルスの化を、受け都市から地方への移住の流れが強まるだろうとの見方が出ているおります。これは東京都市部などでコロナ防止対策による外出自粛や休業要請の3密が長引き、人口が密集する都市での生活のリスクが顕在化したことに加え、仕事のオンライン化が進み、居留地を選ばない業種が増えたためであります。人口減少に悩む自治体はコロナ収束後を好機と捉えて移住者の受け入れの準備を進めている自治体も出てまいりますおりますが、医師のこの取り組みについてのお尋ねをいたします。2項の現在移住相談もオンライン上のに移りつつありますが、オンライン相談に関する自治体向けの勉強会をウェブ上で主催がされております。5月14日に福岡県立会町や熊本県菊池市など県外5市長が参加されており、新型コロナ収束後に都市から地方への流れが加速する見込みで、九州の自治体同士で連携を強め、オンライン相談の手法などを共有する目的としているようでございますが、壱岐市では九州の自治体同士の連携加入についてのご見解をお尋ねをいたします。次に3項の今後の移住誘致について、2項の関連となりますけれども、都市部では、3密に対する不安などから地方への移住者が一定は増加すると思われておりますが、オンラインの相談の普及で離島や過疎地の小さな自治体も、直接働きかけができることで移住のチャンスが広がると思われます。それに関連して、4項の地方経済の悪化については、地方経済は先ほど述べましたようにコロナ発生感染防止の要請で経済は大きな打撃を受けております。今後緊急事態宣言が解除されても経済の回復は未知数であります。人口の地方の分散化を進ませるには、新型ウイルスに受けた打撃をチャンスとして6月会議に、企業誘致のことを申し上げましたが、企業がリスクを分散のため地方へ拠点を移し、コロナを契機として地方に、就労を求めるのを作っていただくのが移住の増加となるので、合わせて検討、発信されたいと思っておりますが、この点4点についてお尋ねをいたします。
市山茂議員の質問に対する理事の答弁を求めます。本田企画振興部長。
市山議員の地方への移住誘致の自治体連携のご質問にお答えをいたします。まず1点目から3点目につきましては関連がございますので、まとめてお答えをいたします。新型コロナウイルスによる感染症リスクの回避や心身ともに健康で生活するため、今後地方への移住者が増加することや、テレワークが再認識されたことで多くの企業でテレワークの導入が進むことが想定されております。これまで移住者確保対策といたしましては、長崎県主催の移住相談会へ参加や 移住サイトの生島暮らしでの情報発信に努めておりますが、今回のコロナ対策としまして、4月27日から単独でのオンライン移住相談会を実施しており、5月31日には全国オンライン相談会にも参加しております。今後は県内自治体と連携し、オンライン相談会の開催等を取り組むこととしております。また、今年度設置いたしました東京事務所と連携を図り、単独での移住相談会の実施を検討しております。次に移住者の受け入れにつきましては、各種支援制度の充実を図っておりますが、住居が少ないという現状もあることから、民間事業者と連携や空き家の利活用を行い、住居の確保を図っております。今後とも人口減少に歯止めをかけるべく、移住者の増加につなげてまいります。次に4点目の就労の場を作っていただくことが、移住者の増加となるのではないかとのご質問でございます。都市部等から地方へ移り住むことを考えている人と、働く場としての企業誘致につきましては、同時並行で取り組んでいく必要があること、は、議員ご指摘のとおりでございます。新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、本市はもとより日本各地、全世界的な規模で経済の悪化が生じており、国、県をはじめ、本市といたしましても、延べ3回にわたり、経済対策を打ち出してきたところでありますが、今後は新型コロナウイルス感染症の流行収束を見据えた取り組みにつきましても、検討していく必要があります。企業誘致につきましても同様で、この目に見えない感染症が企業活動に及ぼす影響は大きく、企業の業態や働き方は今後大きく変化していくと考えております。本市ならではの企業誘致として、当該企業のサテライトオフィスとしてのテレワークセンターや、有人国境離島法における雇用機会拡充事業の活用のご提案など、本市へのインセンティブを明確に打ち出し、新たな企業の立地を目指したいと考えております。
石山議員、
壱岐市は、優れた職員がいらっしゃいますので、そうしたことに十分取り組んでいるということとは思っておりますけれども、従来の相談会に職員が、その会場に出向きまして、移住希望者と面談が主流だったのですが、オンラインが相談に なって、自治体側は出張費など削減でき、希望者も自宅で気軽に相談できるなどのメリットがあると言われ、今年は3月以降、ビデオ会議を使ってオンライン相談会を3回、東京などの計19組、31人の相談を終えております。その中でも今回の4月14日の勉強会では、参加した九州の自治体が合同で、9月にオンライン相談会の方針も固まっており、自治体単独で移住者を募るよりも、複数の自治体が集うことで、移住希望者の選択技も広げられ、それに、共通のテーマに希望者を募り、細かい移住目的やニーズに応じて各自治体に振り分けていくのをイメージしており、自治体が連携して移住者の人口を広げていくのも重要と私は思っております。そうした連携と就労の場の取り組みをこの会に発信していくのも成果があると思っております。これについて何かございましたら、先ほど申されました、就業については申されましたけれども、そうした会議に皆さん参加して連携でやっていこうということでございますが、それについて
企画振興部長。
はい、ただいまの一番議員の各自治体との連携についてでございますが、先ほど申し上げましたが、全国オンライン相談会とか 県内自治体との連携したオンライン相談会にも参加するようにしておりますし、必要に応じて単独でのオンライン相談も今現在しておりますので含めて、移住者の増加に努めたいと考えております。
はい、島議員、
そうしたことでですね、連携して、各自治体に似合ったニーズに応えたことを、振り分けていくというような会合でございますので、今後ともそういうことに取り組んでいただきたいというふうに思っております。それでは、次に2項の壱岐の離島観光に車窓の景観整備についてでございますが、壱岐の島にはご承知の通り周囲が海に面し、内陸には県下2位と言われるような平野もあり、春は緑の絨毯、秋は黄金の緑や、見渡す海は北には玄海などをはじめ360度の海が限りなく見通し、観光の名所も多く環境も良く最高の島と重視しております。道路も島と思えぬほど全面舗装整備されており、目的地までの車窓の旅も楽しさを感じますが、最近、景観の良い路線に、雑木や、笹竹が茂り、せっかくの良い景観を遮っている場所が見受けられます。その中でも第一番が竹の辻、登山道路であります。竹の辻は壱岐の島の最高峰であり、展望台も設置されており、展望台に登ると壱岐の全景が展望されて、観光客も壱岐の島がこんなに大きいのかと感動される方もいらっしゃいますが、観光客の中には若い人や老人でも健康な方ばかりはいらっしゃいません。展望台に上がり、不自由な人は展望台に上がり満足されていられます、いらっしゃいますが、体が不自由な方や、か弱い方が途中まで行って諦めて返して、帰ってきておられます。そして下の公衆トイレの、付近で休みながら東の方を眺めておられますが、残念なことに道路のガードレールの外は雑木と、笹竹が繁茂し、せっかくの景観が全く見えない状況となっており、これが下の駐車場の入り口まで続いており、徒歩でも車窓からも全くと言ってよいほど、見えることができない、できません。観光客はマイカーでも見えなかった人は、向こうが見えたらねというふうにこう言っておられましたが、地元の老人会の方たちもその場に立って、これだけの、路上からの景観が見られたらなと残念がっていられました。観光客は地元の方と違って良いところはその地の思い出にするものであり、この車窓から眺める心に景観整備もおもてなしの一環と思っております。この登山道路は、完成当時は遮る雑木もなく良い観光道路ができたなと喜ばれていた、でしょうけれども、年数が経つと、雑木や笹竹が自然に大きくなったものと思っております。道路の斜面は市道のうちと思われます。まあ、そうしたのり面は市道のうちと思っておりますが、個人の所有の場所もあると思いますので、現場調査し確認されてきれいな観光道路として弱者のことも考慮され実施されたいと思っておりますし、ふるさとの再発見のタイムも6月1日からスタートしておりますので、他市に劣らぬ観光をとその思い出になる、そうした景観を作っていただきたいというふうに思っておりますが、その点について何かございましたらお答弁をいたします。
増田建設部長。
一山議員のご質問にお答えいたします。本市は周辺が海に囲まれており、海水浴場100選に選ばれた筒木浜、辰野島など多くの白砂のビーチが点在し、また猿岩や砂丘花など自然が作り出した魅力的な景勝地も豊富であり、観光客の目を楽しませておりますが、議員おっしゃる通り道路沿線の雑木等が以前より大きく成長していること、また繁茂したことで 視界を遮る状況が見受けられることは承知しております。令和2年4月1日現在、壱岐市内には約1327キロメートルの市道があり、主な1、2級、路線やバス路線、観光路線等の幹線道路については壱岐市農業機械銀行振興会と毎年契約を交わし、除草や伐採作業を年2回ほど行っております。さらに昨年12月には市内バス会社2社より観光バス使用道路等の樹木伐採に対する要望書が提出されておりますので、バス等大型車両の通行に支障をきたす場所など優先順位の高い箇所から随時実施しており、昨年度は9箇所実施済みでございます。幹線道路以外の道路は各自治 公民館内で実施されている指導維持管理作業へ1メーターあたりおよそ16円で計算し助成を行っております。また通常の作業者では対応が困難な場所については機械操作員および伐採作業員を含む高所作業者およびタイヤショベルやバックホーの機械借り上げ制度等をご活用いただき、地元公民館等で管理作業を実施していただいている状況です。観光客に対して車窓から景観を楽しんでいただくため、所有者の協力を得て雑木等の伐採をしてはとのご提案でございますが、市内には観光地も多く、また道路もきめ細かにございますので、すべてを伐採することは考えておりませんし、個人の所有地については基本的には所有者の管理区分となり、原則市で伐採を行うことはできません。また竹の辻周辺のほか多くの観光地は国定公園の特別地域や保安林などの指定を受けるなどしており、牧畜などの伐採には一部制限などがあるため、現地確認を行った上で車両等の往来に支障をきたす箇所で国道県道につきましては壱岐振興局へ再度要望を伝達するとともに、指導につきましてもこれまで同様に実施するほか、バス会社等からの要望箇所についても道路の適正管理と合わせ観光客を含め利用者の利便性向上に努めるとともに、先ほどお話がありましたトイレ等の関係部署とも連携を行い、状況に応じた対応策を研究してまいります。
以上、はい。まあ、いろいろと日頃からそうした整備はされておると思いますけれども、この竹筒については、まあ、あそこ調査に行けば分かりますけれども、ご覧のとおりでございますね。それで竹筒登山道路はですね、上りも下りも何箇所か良い風景がありますが、個人所有や洋木などの別としてできるところから実施されたと思っております。壱岐の道路には景観の良い場を遮るもったいない場所が多くあります。それも農地や建物の防風林となっているところや、規制のある先ほどおっしゃいました規制のある場所もあると思いますが、よく調査されて、見分いただければ良いと思っております。そしてこれはまあ一例ですけれども、部長は知っておら足部長ですから知っておられると思いますが、まあ、そこは県道ですが、足部、勝本線のですね、足部大橋から、出たところに東映自動車というのがありますね。あそこのふれあい広場がこう前は見えなかったわけですけれども、これは風のために暴風林のために切られるんだなと思っておりましたが、どうしたことか最近、伐採きれいに県道ですがしております。そしてそこはその宮殿の上から見ますとですね、宮殿の営業所から足部大橋中山線まで直行線が丸見えてですね、ふれあい広場もこんなにきれいな広場があったんだなというふうにですね、皆さん感じて喜んでおります。まあ、そうしたことでですね、暴風林ということになりますと、まあ、それは無理になりますから、私たちはなかなか風当てるところは言われませんけれども、そうした無理でないところがございましたら、できる範囲、まあ、費用はかかると思いますけれども、旅行者の車窓の旅がこの頃は流行っております。まあ、そうしたことで、いい思い出になるように、他市に劣らぬようにですね、頑張っていただきたいと思いますが、まあ、それについて何かございましたら。
はい、建設部長。
はい、おっしゃるように、現地をですね、まず確認をさせていただいて、その上で、まあ、関係部署とも連携を取り合って、できるところから実証していきたいと思っております。
はい、以上、
千葉議員。
それで言われるようにですね、私も先ほどから言おうと思っておりましたが、やっぱそうした横のつながり、観光は、道路は建設家の方で伐採されるでしょうけど、そうした風景とか観光地なんか、やっぱ観光家の方が大事に思っていただけなければならないわけですから、そうした連携を取ってですね、やっていただきたいと思っております。先ほどから言ったように、その害になるとか、火事の防風林とか、そういうこともできませんので、一つそのところは配慮していただきたいなというふうに思っております。それでは、次に移ります。3校の、雨心音符の閉店と従業者、解雇及び事業の継続についてございますが、この昨日、同僚からの雨心の関係については、いろいろ話があっておりましたが、まあ、重複する点もございますが、私はタイトルがこのように雨心に挙げておりますので、私なりに今質問をさせていただきたいと思っております。新型コロナウイルスの発生感染症は、世界を危機に陥れ、我が国、日本の産業全体に甚大な損害をもたらし、災害とは違った打撃を与え、アベノミクスの積み上げてこられた経済と財政面の成果を一人で一気に吹き飛ばし、世界中がこの想定外の出来事に危機に陥っております。緊急事態宣言の全面解除で経済活動が再開しても、成長軌道への回復はすぐには取り戻せない長い状況と思われます。国内でも2020年4月から6月期の GDP は前年度比率で 20% も落ち込んでおり、戦後最悪のマイナス成長に陥る見通しと言われております。コロナは人、物、金の自由な移動を前提とする世界経済を毎状態に陥れております。その衝撃は壱岐市にも影響があり、壱岐市の観光関係事業をはじめ壱岐市の基幹産業である農畜産業、漁業等の壱岐市の経済に打撃を与えており、このような不測の事態が6月に起こっております。島内最大唯一のお土産品店、雨心本舗株、創業67年の歴史を持つ老舗が事業縮小で壱岐の雨心本舗株が閉店されることとなり、島全体に大きな衝撃を受けております。当社は観光事業を主体として、観光ツアーの受け入れ、団体客を一手に収容できる昼食会場、また土産品店や壱岐名産店の卸販売など、当該から信頼される店舗として、壱岐の島の観光、事業と壱岐市の経済に大きく貢献されてこられ、今後の壱岐市への観光客、修学旅行の受け入れに大きな影響があるものと考えなければなりません。同時に当社の閉店に伴い、40年を超える従業員が解雇されることになり、実質職場を失い、家庭の生活を脅かす事態となりますが、現在の島の雇用状況から見て、再就職はすぐには厳しいと思われます。当社がどのような対応をされているのか情報は得ておりませんが、一番良いことは、島内の事業者が法人、株式会社を設立して、従業員を含めて今後のこの状態を事業の継承をしていただくのが一番良いのですが、観光業の厳しい中にすぐには明暗はないと思っておりますが、コロナの解除となれば多くの観光客も来島されると思われます。市としても観光連盟、また関係業者のとも協議をされまして、従業員解雇者と事業の継続の対応をすべきとないと思っておりますが、このことについて市のご見解をお尋ねをする次第でございます。
本田企画振興部長。
市山茂議員の雨心本舗の件につきましてお答えをいたします。昨日の音島議員の市長からの回答と重複する部分がございますがお答えをいたします。雨心本舗の売店レストラン等が閉店されることは非常に残念であり、壱岐市の観光産業のみならず市内経済に及ぼす影響は非常に大きいものと思っております。6月末に閉店ということでございますが、今回の事業縮小に対し民間事業者の皆様の間でさまざまな動きがあるとお聞きしております。まずは民間事業者同士の経済活動の中で売店やレストランの事業が何かしらの形で継続されることが一番と思っております。その点につきましては一旦見守りたいと考えております。ただしこのまま閉店されれば大勢の失業者が発生いたしますので、本市の本年度事業で雇用の創出する事業につきましてはできる限り前倒しで実施するよう各課に要請を行っております。また本市の誘致企業で年内に雇用を増やしたいとの相談を受けておりますので、現在内容を精査しているところでございます。雇用の問題は市民生活に直結する問題でございますので、速やかに策を講じる予定でございます。
市山議員。
以上。いろいろな対策は練っておられると思いますけれども、雨心の予期しぬ閉店は当店が壱岐の観光業界での最大であるために、各関係に大きな打撃が、あっておりますが、当社島内のお土産品の卸から団体客や修行旅行者が先ほど申しますように一番楽しみにしている昼食会場壱岐名産、品の壱岐の、壱岐のある施設に他これはスペースがあるのはありません。当店の閉店により昼食や買い物を分散するにも大型バスの駐車や店舗の分散になると法定時間の制約もあり、観光客にいろいろな面で不便をかけされることになり、それが不愉快となりかねません。関係機関にも対策には対策をされて思いますけれども、コロナが全面解除となりますと多少の観光客が来島されると思っておりますが、早急に受け入れ対策についての必要と思っておりますが、これについて、市長、部長ばかりお答えですが、市長のお考えを一つ。
白川市長。
この問題につきましては昨日も申し上げたところでございます。6月末に閉店されるということで、その対応をですねすぐ市がやるということはなかなか厳しい面がございます。おっしゃるように、修学旅行教育旅行等につきましては100名を超える、子どもたちが来る、そのためにはやはり最低でも大型バスの2台3台は止まる駐車場がなければいけない、そういった問題もございます。昨日も申し上げましたけれども、関係者で、当面の昼食会場あるいはお名品等の購買の場所等についてはですね、内容的には私まだ承知しておりませんけれども、解決策を練ってあるということをお聞きをいたしております。まずは観光関係の皆様方のお話を聞きながら行政何ができるのか、そういったことについて検討してまいりたいと思っております。
はい、市山議員。
おっしゃいますように、当店の閉店に伴い従業員解雇による失業者は大きな問題であります。当社も当該には数名は雇用の意を示されたそうですけれども、本人たちの 希望もなく対応できない状態でありますが、40数名の使用者は大変なことでありますが、島内の現状況は厳しく、ハローワークでも協力されていると思っておりますけれども、市としても先ほど申しますように協力ということがあれば、例えば期間限定で業種によってはワークシェアリングの形でも市で対応できればと思っております。人間は働く場所は雇用がないほど辛いものがことはありませんので、その点も検討しなければならないと思っておりますし、昨日音島議員の質問で先ほど市長が言われました雨心を購入して道の駅の提案がありましたが、市長は代表者が何の話も受けていないということで、この場は何とも言えないとのお話でした。私も当社が売却されればそれも良い提言であるというふうに思っておりましたが、市としても自治体運営型の環境物産仮の構想も良い構想と思われましたが、これも当店から買い受けなければできぬ構想でありますが、この状態では域の観光事業にとって喫緊の状態となります。当店は域名産の卸業であり、当店は島内40店舗に名産品を卸業として当社も販売もされており、特約店としての商品取引契約がされていたと思っております。今回当社が閉店したので、個人的に注文をできるかというと、それは商品取引上無理と思っておりますし、契約できたとしても商売はロットの問題、そしてキャパの問題、いろいろメーカーとは特約店商法で契約をしなければなりません。その契約ができないければ商品の仕入れは仕入れ卸業はできませんので、仕入れができなければ各商店は在庫が終わると商品不足になりかねません。そうしたことでそうなりますと風評被害が生じるわけでございます。あそこに行っても名産品でも名産でも何もないということになると、そのような状態になります。そこで本体となる道の駅や物産館がダメなら早急に対策を講じなければなりません。そこで私の思いでは、市の構想がダメなら域農協では現在旅行事業も行っておられます。そこで最近、建設されたアグリ、ブラザーのを道の駅の物産展とし、昼食用拡大な駐車場もございます。延べ100人ぐらいの家は平屋か2階建て、1部2階建てでも結構ですが、そこで建設するのも可能と思っております。私もこれを提案するにはですね、今朝、6時頃アグリブラザーに行きました。見に行きましたらちょうど水曜日で閉まっておりますし、時間も早いので誰もおられませんし、入られませんので裏の方から回って、ちょっと調べてみました。まあ、隠しカメラに映っておるかもしれませんけれど盗難じゃございません。見に行ったわけでございますので、そこで中を見まして、アグリブラザーの、それから奥の方にガスの、貯蔵場もございました。それぞれの車もそうして持っておりましたけれども、補足でですね、私はちょっと見てみましたが、100人ぐらいの収容は平屋建てでもできるし、一部二階をしますと、できないことはございません。まあ、そうしたことで漁業とタイアップしてでもですね、あそこにできたらなという希望も持っておりますし、それから小島神社もございますし、高橋中学校跡にどうだろうかと思ってみたり、アグリブラ、マリンパルに、下は、土産品店にしてですね、増築をして 図書館は先でも図書館建設のお話もあっておりますので、上は食堂にしたり、まあ、いろいろな構想もございますけれどもですね、まずその農協のアグリブラザの駐車場を一応、調査して、そして農協とお話をされて、やっぱ早く契約をするのが必要と思っておりますし、それから先ほど申しました土産品店、名産店はですね、やっぱりそうした証券があって特約店を通さなければどうしてもできないというふうに、私たちの商売もですね、私は油屋ですけれども、日食から特約店があって、私たちは2社3社でずっとみんなやっているわけでございますが、それほど厳しくはないと思いますけれども、よく 検討していただいてですね、早くしないとお客さんが来ても土産品店もないというようなことはできないし、中小企業もないということになりますと、これもひどい被害になりますので、その点市長どういうお考えですか。
白川市長。
私は実業家でございませんので、もしかしたらそんなものだとおっしゃるかもしれませんけれども、私なりの考えを申し上げたいと思います。今壱岐の大きな観光の壱岐の観光を支えていただいていた雨心が閉店なさる、そのことによってですね、大きな打撃を受けます。そこでじゃあそれをですね、どうして、例えばそのお土産品でもそうです、今まであったものをどうしてですね、それをつなぐか、私はそれではですね、解決しないと思います。そこでも切れてるんですね。ですから私は昨日も言いますように、じゃあお土産はお菓子は生きてどうかならんか、お菓子屋さんがいろんな新しいものを開発できませんか、そういった方向に持っていく、あるいはその場しのぎのですね、雨心のあの建物を駐車場できんから、アグリプラザで行こうか、そういうことではなくてですね、やはり私はこの大きな問題についてはですね、申し訳ございませんけれども議場でですね、やはりとするようなことではですね、解決できないと僕は思っているんです。これについてはですね、腰を据えて一体壱岐の 今からどうするんだということをですね、協議に協議を重ねてですね、そして、皆様方にご提案したいと思っております。ですから今日ここで、アグリプラザどうかいいでしょう、そういうですね、ご返事はできないということをですね、申し上げたいと思います。やはりですね、今回これだけの大きな変革が起こっている、これだけ大きな打撃を受けている、じゃあどうするか、このことをですね、もう根底からですね、私は作り上げていく、そういったことでですね、今後議論を進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
以上、市長委員市長の答弁は立場上そうだと思っております。それはすぐですね、ここで私は提言して即答しなさいというようなことは申しておらないわけでございますが、早くしないとですね、やっぱこれは低迷した上に低迷をします。そして取引も、山心がですね、閉店して取引が切れたんだというふうなことを今おっしゃいましたけれども、そうでなくてそれをいかに継続するかということが私は大事だと思っておりますし、とにかく計画をしていかなければ、店は成り立たんとじゃないかと思っておりますので、よく市長いろいろ今から検討事項でございますから、またこれを1年も2年も放っておくわけにいかんし、まあ話によればあるホテルが昼食場は引き受けようかという話があっておりますし、土産品店も 2,3 店ございます。しかしながら先ほど言うようにですね、そこに行って大型店がない、ただお客さんは東北に下ろして、また不自由かこるというようなことになりますと、やっぱり時間工程がありますしですね、なかなか不自由をかけることになりますので、そうしたことにはですね、よく考えて早く、これは雨心が残らなかったから早く作るのではなくて、やっぱいい観光のためにね、受け入れ体制、受け皿作りにですね、私は十分考えていかない、その市は直接のことはできませんですね、まあ、指定管理者の考え方はあるかもしれませんけれども、そうしたところ、場所を何点か挙げて、観光連盟、また商工会、そうした関係業者とですね、研究をして積み重ねていかねばなりませんが、たちまちどうするかということになりますので、その点を考慮していただいて、各土産品店にも品切れにならないようにしていただきたいというふうに思っております。ありましたら、
はい、白川市長。
市山議員の趣旨はもう十分理解いたしました。早急にですね、今後問題については、先ほど関係機関と申しました、観光連盟とかずっとありますけれどもですね、関係機関と早急に対応について協議をするということで、はいはい、ご了承願いたいと思っております。
以上、
市長議員。
市でですね、やりにくいことはですね、せっかく農協そして漁協もございますので、そうした個人ではやりにくいところはですね、そうした団体でタイアップしていけば、物産展も 成り立ったんじゃないかというふうに思っておりますね。その点、十分検討されて、一気、観光の受け皿として頑張っていただきたいというふうに思っております。以上で終わります。